おしゃべりオムライスポッドキャス
ト、おすすめ疲れのあなた必聴です。田代
大崎のおしゃべりオムライス。新大のカルチャートークおしゃべりオムライス第153回の配信です。
田代です。
大崎です。よろしくお願いいたしま す、ね。はい、前回の、ね、配信は、まあ、リッキー君にご登場いただきまして、ね、まあ、ワンピースだったり鬼滅だったりっていうところでいろいろお話しいただきましたけどね、まあ、確かにいろいろ言ったけれどもワンピース読むなら今だということでねお話をねいただきましたけれどもね、
まとめるとキュッとしてるな
という感じですけれどもね、うん、はい、まあね、おうちエンタメみたいな感じでいくと、まあ、その前回今回漫画できてますけれどもね、僕先々週の配信かなんかで実家からゲームキューブ取り寄せて15年前の動物の森やってるって話しましたけれどもね、まあ、あれ以来、はい、毎日ねやってまして、31万ベルの借金があるっていう話しましたけども、これもう返し終わりまして。
はい。
で、今度は家をね、こう2階建てに改築するっていうので、はい、59万8000ベルの借金を負うことになりまして。
もっとしてるじゃん。
今後はそれをね、返していくっていうのと、まあ、あとね、多分それが終わっ、うん。
はい、
それが終わったらね、そうそう、それが終わったらね、多分次はね、無人島を買うっていうフェーズに行くんですね。
ああ。
それでなんか多分100万ベル近くの借金が来るので、なんかそれをこう、うん、返してっていう感じかなっていう。でもね、やっぱりこうやってたらね、なんだかんだね、やっぱりこう、熱盛やりたくなってきましたよ。なんか、これにさらになんかいろんな要素が加わってるのかっていうね、ってことを思うとなんかいろいろ、まあ、熱盛。本当になんかいろんなね、なんかネットとか見てると、実際のフレンドと繋がってね、なんかいろんな島に行ったりみたいなしてる人いたりしますけど、僕はそれを、一切やらずにね、一人で黙々とやって、行きたいなと思ったりするので、まあだから今のゲームキューブの無人島の借金を払い終わったら熱盛買いたいなというふうにはね思ったりしてますけれどもね。
っていう楽しいんかな。世間の楽しいより、うん、あなたのやってるゲームプレイを聞いてると、うん、なんか全然楽しくなさそうなんだよな。
うん、なんかでも楽しいですよ。なんかあこの家具いいなとか思ったりして、ね、人工衛星をこう部屋の中に置いたりとかね。しました。
聞いてこないよ。人工衛星置いた部屋に魅力がないもんね。
う
ん、
人工衛星置いてゲーセンにしようかなと、2回はね、思ってますけれどもね。
あと、毎回それゲーム進めていく原動力が借金っていうのは、前回の漫画じゃないですけど、うん、話の展開、ね、敵の強さ、インフレとかありますけど、
うん、
毎回多額の借金を漫画は、あんま、なんか聞かないね。あるのかもしれないけど。確か
に、う
ん、
リアルにインフレしてる感じはありますけど
ね。そうね。
ということで。まあ前回はですね、そういうまあ少年漫画みたいなのについてお話しいただきましたけれども、今回はですね、まあシンプルにと言いますか、今読むべきおすすめ漫画というところで、引き続き、ね、お二人に伺っていこうと思います。ということで、今回もまたこちらのゲストをお迎えしました、リッキーくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたしますね。
僕は、
はいはい。
あ、僕、動物の森、スイッチでやってて。
あつ森。
で、島中にとりあえず木を植えて、で、毎日果物を取って、売るっていう、借金返すのに最適化したプレイを、やり続けてたら、動物の森やりたいけどスイッチが買えない恋人にすごい怒られて、そういう遊び方なのかって言われて、いやでも、
確かにな
んか、お金で家具買って綺麗にするか、
うん、
お金で借金返していくかって、なんかこう、二、うんうん、つの目標が存在しちゃうと、
そうね。
結局それって二つ KPI をかけてることになるから、
いや、わかるわかる。
なんか、うん、その、なんか、それどっちって一番やっちゃダメな経営戦略じゃんと思って、とりあえず、
ね、
借金返し終わって、土台が作れてから、家具買い始めるっていう風にしないと、
いや、俺もわかる、それは。
うん、その、バランス保てなくないと思って、
KPI は1個に絞った方がやりやすいですよね。
そう思って、ね、僕は、もう、300万ぐらい全部で返済して、もう、家がもうこれ以上広げられなくなったので、
うんうんうん、
最近、家具そろそろ買うかと思ったところでちょっと飽きてきて、
ほら、
こういうことじゃなかったのかもしれないって、思ってます。
それが人生だよ、君たち。
そうだな、確かに。
そして死ぬんだよ。そして太ったり、老化するんだよ。
悲しいな。
作りたいと思った家具も、楽しみたいと思った部屋の時間も、すべて失ってるんだよ。
確かにな。目標を示すこと
ないですけど。はい。
っていうのが最近の僕の動物森の気づきでしたね。
なるほどね。まあだからバランスよくね。いやだってな、その果樹園だもんね。そんな、あの、島中に木を植えてたらね。
いやもう本当に、あの、なんか友達が僕の島に来るとき、
うん、
飛行機から見てるうちの島の景色見て驚いてましたね。うん、木しかねえっつって。
そんな山盛りなんだ
よ。で、なんかあの、役場の人に怒られました。木多すぎですよって。木多すぎますよって。
へ
え、なんかことあるんだ。
あの、
静江さん、
静江さんからなんかその、うん、いろんな島から来たお客さんが、うんうん、こういうコメント残してきましたよみたいな風にフィードバックされるんですけど、
へえ、そうなんだ。
ちょっと木が多すぎて田舎っぽいって言われました。
そんなこと言われるの、へえ、知らなかった。
じゃあもっとシティなアーバンな島じゃないんだ ね。
開発やろうと思えばガンガン進められますもんね、あれね。
そうなんですよね。めんどくさいですよね。
いや、まあなんかね、そう。
本当に、
うん。センス問われるしね、なんかあれ。まあ、
そこですよ。お金じゃないってことだ。
田代さん意外に向いてるかもしれないですね、実は。
手っ取り早さじゃないんじゃない？その借金の返済の仕方も。
まあ確かにな。
返済してる様がみんないいわけでしょ、うん、きっと、そういうこと。
そうね、いろいろそこあるのかもしれない。
まあでも借りてるお金ですからね。
そうなんだよね。いや、そう、うん、そこもなんか確かにね、もやもや。確かに俺だって15年借り、貸してなかった、あの、返してなかったわけだからね。借金をずっと。
借りないとゲーム進められないわけでしょ。
まあ家大きくなんねえからね。
あ、ゼロ、全くノーマネーではできないわけでしょ。誰からも借り入れなく。
でも別に家を大きくしなければいいんです。
そう、しなくてもいいっていう。
ああ、そうか、うん。じゃあそういう楽しみ方もあるとか。
だからみんな、僕の周りの友達、うん、島の評価僕より全然圧倒的に上なんですけど、うちが圧倒的にでかいです、うん、家は。家のでかさなら負けない。
気味悪いよ、そんなの。だって現実にそんな人いても気味悪いじゃん。で、中からさ、服2着のおじいちゃん出てきたら気味悪いじゃん。
でも家に置く家具が全然なくて。
そうでしょ？
あの、1階3部屋あるんですけど、メインの部屋以外、
あの、
株しか置いてないです。で、2階と地下室もあるんですけど、2階と地下室にも株しかないです。
もうマジかよ、トレーダーじゃん、やり方。
で、1階のリビングには壁中にレコードが貼ってあるだけで、他何もないです。
税金対策の家みたいだな。
そうだね、うん。税金対策の家を長野県に借りてますみたいな感じの家になっちゃってますけどね。
管理人で一人住まわせてるけど、別にあそこ暮らしてないんだよね、うん、みたいな。
そうね。そういう感じがあるよな。うん。というところで、まあ、それぞれのね、あの、動物の森、ライフスタイルはありますけれども、今回、まあ、おすすめ漫画を、まあ、聞いていきましょうということで、なんですけれども、じゃあ、早速、ちょっと、リッキー君から話してもらいましょうか。
はい。
じゃあ、今回、お願いします。
あ、今回のテーマとしてはですね、
うん。
基本的に、多分、うん、自分の同世代の人たちがおそらく読んでないだろうと思われる漫画を、
なるほど、
レコメントしたいかなと思ってて、
うん、はい、
すごい。
で、というのも最近僕がハマってるのが、
うんうん、
あの、漫画喫茶に行けなくなっちゃったんですよ。
ああ、そうですよね。
コロナの影響で、
うんうんうん、
で、なので、
うん、
まあ、漫画買いまくってるとお金結構えぐいことになっちゃうんで、
確かに、
そのなるべく漫画喫茶で読むようにしてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、漫画喫茶に行けないってなった時に、
うん、
まあ、なるべく安く漫画を全巻買いたいじゃないですか。
そうですね。
で、かつ面白い漫画を、
はいはいはいはい、
って時にじゃあ何が安いのかってところで、
うん、
目をつけたのが90年代の漫画にすごい着目してて、
うん、はいはいはいはいはい。
で、なんでかっていうと、漫画って一番漫画市場が大きかったの90年代なんですよ、
うん、
で、一番雑誌が出たの90年代なんですよ、
うんうんうん、
なので単純にリリースされてる量が90年代が一番多いんですよね、うん、
なるほどなるほど、うん、
ってことは、まあ、うん、競争も激しいんで、
うん、
まあ、珠玉の名作がそもそも出やすいわけじゃないですか、だけれども、
うん、
今残ってるのって、まあ、限られてるんですよ、
うんうんうん、
満喫にその時代の漫画全部置けますかって言ったら置けないじゃないですか、
まあ、確かに、うんうん、
で、まあ、忘れられてる漫画もたくさんありますと、
うんうん、
お
っていう漫画が全巻セットで Amazon だと1500円とか2000円とかで買えるんですよ。
はいはいはいはい。
アンジャッシュ渡部の詰め方だな。
そうですか。別にいいじゃない、それは。
いや、いいけど。飯の方。いい飯の方です。
うん、
っていうのを考えて、はい、90年代の漫画をたくさん今読んでるっていう。うん、
なるほど。
で、多分皆さん、あのコロナの影響で、
うん、
お暇な時も Amazon で全巻セットで買って、
うん、
で、まあ全巻セットでね、それこそ、メルカリで売った方が単純に一冊で売るよりも、うん、高く買ってもらえるし、
うん、
まあ、漫だらけだったりとか、ブックオフでも何でもいいんですけど、
うんうんうん、
っていう意味で結構90年代の漫画 Amazon で全巻買ってもう読み終わったら、うん、どこかで全巻セットで売ってしまうっていうのが、うん、今おすすめの読み方かなと思っているので、
なるほどね、
今回90年代の漫画を皆さんに勧めさせていただきたいかなと思っております。
はい、
素晴らしい。
うん、
でまず1個目なんですけど、
うん、
はい、
度胸星ってことですか。
いや、
ど、度胸星
初めて聞きました。
度胸星、
うん、
ちょっと面白すぎるんですよね、まず。
へ
ぇ、まあ、どういう話かっていうと、うん、まず、作者はですね、
うん、
有名なところで言うと、ヘウゲモドとか、
はいはいはい、
書いてる人ですね。
うん、
が、90年代、まあ、2000年代頭かなに書いてた漫画が度胸星なんですけど、
うん、
これ簡単に言うと、
はい、
宇宙兄弟の元ネタです。
へ
ぇ、
宇宙兄弟で書かれてるようなことは大体度胸星がすでに書いてます、
はい、うん、マジか。
まあなんでその宇宙飛行士になるぜっていう話なんですよね、
うん、
要するに、
うんうん、
なんですけど、
うん、
これが面白いのが、
うん、
まあ、宇宙兄弟と一番違う点でもあるんですけど、
はい、
SF なんですよ、
う
ん、
ほう、
はいはい、
宇宙飛行士になるまでのプロセスはめちゃくちゃリアリティあるんですけど、
うん、
はい、
その宇宙飛行士になることによって解決したい問題はめちゃくちゃ SF なんですよ。
へ
ー、例えるなら、
うん、
クリストファー・ノーランが宇宙飛行士ものを撮ったら SF になるじゃないですか、
うん、
きっと、
はいはいはい、
そういうそれぐらい SF です。
ほー、
実際インターステラーと度胸星がなんか近いみたいなことを書いてる人もいますしね。
あ、うん、いるんですね。やっぱ、あ、そうですよね。宇宙飛行士としてはめっちゃリアルなんだけれども、
うん、
この立ち向かう問題は超異次元の存在っていう話で、
うんうんうん、
で、これ全4巻で完結してるんですよ。
あ、う
ん、
短い。
で、うん、4巻で完結できる理由が何かっていうと、これ打ち切りなんですよ。うん、
はあ、打ち切れちゃったんですね。
で、4巻がもうめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、
へ、
謎が明かされるまま終わってしまうんですよ。
最悪だ。気になるな。気になるのに最悪だ。
で、作者ももうこれ以上先は書かないって、ファンがもう続き書いてほしいってもうずっと言い続けてるんですけど、言われてて、まあそのもう続きは書かれることないんですけど、ただある種この謎どうなるんだってところが一番面白かったりするじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、
そんなずるいけどね、それを目指して言われたら。
まあまあまあ、ただまあ結果論なんです、うん、まあ、結果的にそうなっちゃったって話なんですけど、
うん、
そうだね、
だからまあ、うん、打ち切り漫画でこんな面白い漫画あんのかなと思って。
へ
え。で、4巻でさらっと読めますし、
うん、
ちょっとこれ今まで何人か読ませたんですけど、本当に、うん、これ面白すぎないっていうリアクションしか返ってきたことがなくて、ぜひ読んでほしいです。
ちょっと買おうかな。
そうね。
4巻ならね、
そうだよね、すぐ
手軽に読めるしね。
うん、
めちゃめちゃ気になるな。
まずこれ
話聞いてると、例えばシンゴジラとかじゃないけど、はいはい、この SF 的な問題にリアルで解決しようとするとどうなるみたいな話って面白いポイントがいっぱいあるもんね。
あ、っていうと、シン・ゴジラよりもっと異次元っす。
ああ、そうなんだ。
シン・ゴジラは、まだなんかリアリティある課題だなと思いますね、これに比べると。
え、ゴジラだよ。
いや、もう全然全然。やっぱ、インターステラーのラストシーンの、
はいはい。5次元。
SF 感すごいじゃないですか。あそこまで、あれほどの SF にたどり着くと思ってください。
マジで？
それ4巻で、そこまで、まず行く時点ですごいね。なんかこう宇宙飛行士になるまでの過程とかそのリアリティを書くのにもうちょっと関数必要な気がするけど、4巻でその課題まで行ってること自体が結構こ
う
急展開で面白そうだ
ね。
そう、このね、作者の山田義弘さん、漫画書くのめっちゃうまいです。
へ
え。
ま、ヘウゲモノも面白かったですし、 この人は漫画面白いですね。
でもなんかタイトルが度胸星って SF でなんかすごいよね。
そうだよね、
言い切りというかなんかこう気になりますね。
うん、
ありがとうございます。
いやー面白そう。
というか買います。
買おう。
やったぜ。
なんか買ってちょっと回し読みしようかじゃなくて、ちょっとこう買ってすぐ読もうかなっていう。
そうね、
気になりましたね。うん、さすが凄腕のプレゼンですねこれは。
うん、
いやいや本当に。いや、しかも前回の配信の話を踏まえてもこの話すごくこう洗練されてる気がするしね。
うん、
この
漫画確かに
面白さが。
うん、さあ、他はまだありますでしょうか。
いや、まだまだありますよ。
ああ、じゃあもうどんどん
お願いします。
いやー、もう悩むな。面白い漫画多すぎるんすよね世の中。あ、じゃあちょっと最近読んで、うん、まあ、ちょっとこれ度胸星よりは読んでる人多いと思うんですけど、
うん、
面白かったのが、うん、サンクチュアリって漫画ご存知ですか。
サンクチュアリ、
はい、知ってます。
読んだことあります。
あります。床屋で1巻から3巻ぐらい読んだから。
あ、
よく床屋に置いてあるんですよね。
3巻でやめれたんですか。
いやいや、髪切らなきゃいけないからさ。切るまでの間毎回そこまで読んで、
床屋、まあ、だったらね。
そうそうそうそう、っていう、いや、なんか少年期の思い出っていう感じですね。
田代さんすごいですねこれ3巻で止めれるの。
ちょっとおぼろげ、2巻だったか3巻だったかぐらいだけど。
そこすらもおぼろげなのか
よ。そうそうそうそう、
いやいや、結構ちっちゃい頃読んだんだ。そしたら
そう、難しかったね当時読んだら。
そうですね、ちょっと難しい話ですね。
うん、
いや、もうサンクチュアリ、やっぱり今の日本人読むべき漫画だと思います。
おお、
これどういう漫画かと言いますと、
はい、
主人公が2人いるんですよ。
うん、
で1人はヤクザなんですよ。
うんうんうん、
で1人は政治家なんですよ。
うん、
でその2人が日本の表と裏から日本の腐敗した政治体制を変革するために動くっていう話なんですよ。
いや面白そう。
面白いよね。
うん、
でまあもう面白いじゃないですか。
もう面白そう、
もうすでにそれってもう面白いやつじゃんじゃないですか。でこれ、まあ、ちょっと話変わるんですけど、
うん、
この作者が、
うん、
池上陽一さんなんですよ。で、うん、劇作家としてすごい有名な人なんですけど、
うん、
この90年って、このまあ原作が、うん、文村翔さんって人なんですけど、
うん、
文村翔さんとこの池上陽一のコンビっていうのが、
うん、
いや結構、イカれたやつらで、こいつらが。
うんうんうん、
で、まあ、このサンクチュアリの後にも、また別の漫画を描いてるんですよ。
うん、
ビギンっていう漫画を。
はいはいはい。はい、
でビギンはまあ日本のその政治家が主役の話で、うん、まあまた政治がテーマなんですけど。
はいはいはい。
ちょっとこのビギンの説明からサンクチュアリの説明をしたいなと思ってて。
はい
はい。
でビギンってかなりすごい漫画で。
うん。
結構最初読んでぶっ飛ばされたんですけど、まあ何がすごいかって。うん、日本の政治家が主人公で、日本の政治がテーマで、
うん、
日本が核軍備するかどうかっていうことが真剣に議題に上がる漫画なんですよ。
うんうんうん
うん、で中国に核に攻めら核中国に核兵器で攻められたらどうすんのとか、
うん、
アメリカが日本を裏切ったらどうすんのみたいなことが真剣にディスカッションされてるんですよ。
うんうんうん、
いやそれテーマに平成令和に描いてる漫画作家どんだけいますって話だと思ってて。
確かに、
うん、確かに
結構雑誌で読んでて、
うん、
これ載せちゃって大丈夫なのみたいな気持ちになって、
うん、
まあ、なのでそこまで踏み込んだことを書ける作家なんですよ。作家というかコンビなんですよね。
うんうん
うん、でその人たちが90年代に書いてた漫画がサンクチュアリなんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、なのでまあこれまあ言っちゃうと政治家になるまでの、総理大臣になるまでの話なんで、
うんうんうん、
サンクチュアリの方は、まあ、そこまで、その、外交に対して踏み込んでるかっていうと、まあ、そこはちょっと、ビギンに比べるとやっぱり浅いかなっていう気がするんですけど、
うん、
ただやっぱり日本の政治っていうのの問題点であったりとか、
うん、
まあ、日本の政治ってこういう構造だよねっていうところに、すごい深いところまで切り込んでると思っていて、
うん、
で、まあ、そういった日本の、コンテンツってそんなに漫画とかで多くないなと思ってて。
うん、なるほど。うん、
で、かつ、
うん、
この二人が、
うん、
なぜそんなことができるのかっていうのが、うん、まあ、前回のエピソードでも話した通り、
うん、
主人公の背景って何ぞやってやっぱり気になっちゃうじゃないですか。
うん、はい、はいはいはい。
気になった 確かにね、
うん、
で僕も読んでて気になったんですよ、うん、こいつらって何をモチベーションにこんなことやれるんだみたいな、
う
ん、
あ確かにね、うんうん、
それ読んでて納得できるんですよね
お
え それは明かせない、明かせない、読みながら楽しんだ方がいいってことなんですか。
まあ、ウィキペディアにも載ってるんで明かしちゃってもいいんですけど、うん、まあまあ読みながら知ってった方が楽しいだろうなとは思いますね。
あ、だからそれは血縁でもないし社会を変えるっていう、まあ政治なんで社会を変えるんだろうけど、
うん、
また一味違うっていう感じ、
ね、またちょっと一味違う理由があって、うん、っていうその背景に対する説得力と、うん、リアリティと、
うんうんうん、
っていうところからも含めて、まあ今この政治ってどうあるべきなんだっけみたいなことが、
はいはいはい、
まあ、話題に上がりやすい社会において、はい、読む漫画としてすごいおすすめかなと思うのが、うん、サンクチュアリ、
うんうん、あー、いいチョイスだな、
うん、
面白いです。
なるほど、
はい、なるほどな、もっとたくさん進めてほしいわ尾崎さん知ってました、サンクチュアリ。
いやもう初め、あのお初でした、初めて知りましたよ。
表と裏の社会でっていう時点でやっぱなんかこう、うん、もう原作から映像化してなんかいろいろもう楽しそうなイメージいっぱい湧くもんね、うん、
絶対おもろいやつやんって感じですよね。
だよね、
ネットフリックスドラマみたいな感じは
確かにね全然知らずにそれがネットフリックス映像化されててもなんか知らず知らず見てそうだし。
そうだよね
ちなみに、
はいはい、
90年代に阿部寛主演で映画化されてます。
あ、そうなんだ。
はい、
マジか。
阿部寛と、うん、長澤俊也のダブル主演で、
うーん、
おすすめです。
さあ、じゃあもう一本ぐらい行きましょうか。
もう一本何にしよっかな、うん、面白い漫画ありすぎるんだよな何にしよっかな。逆にどういう漫画読みたいとかあります？
そうだな、
もっとじゃあとことんカジュアルで見れる漫画というか、
うんうんうん、
結構今骨太なのが来た感じがするので。
いや、そうですね、うん、男って感じだったんでちょっと女性っぽいものがいいかなと思ってて、僕結構少女漫画も読むので、
うん、
っていうと、そうですね、ちょっとこれ90年代とかの漫画じゃなくなっちゃって、まあ、うん、
はい、
ど売れ線になっちゃうんですけど、もう今めちゃくちゃ売れてる漫画になっちゃうんですけど、うん、
はい、
山下智子さんの異国日記って漫画ご存知ですか？
いや、初めて聞きました。
俺も初めて聞いた。
これ結構この漫画がすごいとかにもノミネートされてたりするんで、
うん、はいはい、
割と漫画読んでる人なら読んでる人が多いと思うんですけど。
なるほど、異国日記の異が、あの違うの。
そうです、そうです、違う国の日記と書いて異国日記、うん、山下智子さんの、最新作で、うん、多分5巻ぐらいは出てるのかな、
うん、
読んでるんですけど、僕ちょっと今、うん、女性向けの漫画で一番面白いなってもうどれぐらいだろう、もうこの3年ぐらい思い続けてるのが異国日記ですね。
うんうんうん、なるほど。
あの女性向けの雑誌、漫画雑誌読むときに一番楽しみなのは異国日記っていう漫画なんですけど、
うん、
まあこれ、
うん、
ちょっと背景から話すと、これ山下智子さんっていう人がどういう人なのかっていうところから話したいかなと思っていて、
お願いします。
でこの人多分僕ほぼ全部過去作読んでるんですけど、
うんうんうん、
はい、
もともとこの人ボーイズラブの作家なんですよ。
なるほど、
なるほど。
でもともとっていうあれかな、キャリアの割と初期がボーイズラブ作家だったんですけど、
うん、
はい、
でボーイズラブ作家、あ、なんか、うん、分かんないです、あの同人時代はボーイズラブ作家じゃなかった気がしてて、
ああ、なるほどなるほど。
その多分プロデビューしてから、
うんうんうん、
初期がボーイズラブだったんじゃないかな、ちょっと自信ないですけど、なんでちょっと、
はいはいはい、
あの元々なのかどうかちょっと分かんないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ割とボーイズラブみたいなとこ、ボーイズラブのところシーンから出てきた人なんですけど、
うん、
まあボーイズラブの作家ってやっぱり、
うん、
まあ少女漫画自体がその傾向は強いんですけど、
うんうんうん、
やっぱり人と人との関係性の描き方っていうのが女性漫画家はもうめちゃくちゃうまい、
心の機微が、
うん、
そうですね、やっぱ女性漫画家が女性向けの漫画、女性漫画家が女性向けの漫画を描いたのを読んだ後に、うんうん、男性漫画家が男性向けに描いた漫画を読むと、もう、うん、人間関係の解像度がもう違いすぎるみたいな、うん、
確かにそれは感じるな。
なんかもう男性向けの、うん、男性漫画描いた男性向けの漫画ってもう起承転結ぐらいでしか人間関係の機微ないみたいな、
うんうん、
でも実際の木って細かく割ってったら普通に100、うん、なんか100個ぐらい登る階段あるよねみたいな、
うんうん、
っていうのが、まあ、女性漫画家女性向けに描く漫画の傾向としてすごい強いと思ってて、
うん、
でやっぱりあのボーイズラブもその傾向がものすごい強いというか、
はいはいはい、
やっぱりボーイズラブ出身の作家ってそういった心の機微の描き方とか関係性の変化とかを描くのがもう圧倒的に上手い人が多いと思うんですよ、うん、
なるほど
っていうところが、まあ、うん、から出てきた人なんで、山下智子先生自身も、
うん、
ものすごい人間の関係の変化とか、心の機微なものを動か、うんうん、あの、描くのが、すごい上手い作家だなっていうふうに、はいはいはい、あの、これまでも思ってましたと。
うん、
で、その作者が、
うん、
まあ、もう人気もある方なんで、
うん、
その作者が最新作どういったものを描くのかっていうのは、まあ、これも漫画読んでる人はもうみんな期待してたと思うんですよ。
気になる作品と。
うん。うん、
その人が、数年前に始めた、最新作が異国日記なんですけど、
うん、
これどういう話かっていうと、う
ん、はい、
設定だけ聞くとめちゃくちゃ地味なんですよ、
うん、
でどういう話かって言いますと、主人公2人いますと、
うん、
はい、
で1人は、30代超えたあたりなのかなの年齢の人見知りの少女向きの小説を書いてる小説家の人、
うん、
とその姪の女の子、うん、中3の、うん、中3の女の子なんですけど、
うん、
でその姪の女の子の両親、つまり、うん、女性少女向けの小説家の姉、
うん、
と姉の旦那が、うん、亡くなるところから物語が始まるんですよ、う
ん、は
で亡くなった後にこの姪をそのずっと一人で生きてきたというか、まあ、あまり社会と深く関わってこなかった、
うん、
その少女向けの小説を書いてる小説家が、
はいはい
はい、引き取るっていうところから物語が始まるんですよ。
なるほど。
でその二人が同居してって、
うん、
まあ、互いに影響を受けたり、まあ、衝突し合ったりっていう話なんですけど、
うんうんうん、
これめちゃくちゃ設定で聞くと地味じゃないですか。
そうだね。
そうね、うん、
でこれ始まった時、
うん、
これ面白くできんのかなと思ったんですよ。
うんうんうん、
なんか、
うん、
地味すぎて設定が、うん、でそれがあれよあれよという間に僕が少女向けの、あの女性向けの漫画で読んでる漫画として、
うん、
一番面白い漫画になったっていうのって結構すげえなと思ってて、
はいはいはいはい、
でなんでか、なんでそんな面白いかっていうと、
うんうんうん、
この二人がどういう風に関係を縮めていくのか、
うん、
どういう風に関係が変化していくのかっていうところはもちろんなんですけど、
うんうん、
その二人の関係性によって互いが変化していくことによって、
うん、
その大人の方の小説家自身も他の人との関わり方も変化していくし、
は
い、で、まあ、この姪の方の他の人とも関わり方も変化していくしっていう、
うんうん、
その二人が変化していくことによって周りも変わっていくよねっていう話なんですけど、
うん、
そこの描き方のリアリティと繊細さが凄まじくて、うん、もうそれだけで全然読めるっていうのが、
なるほど、
あ、ボーイズラブのところで育ってきた人って人間ドラマ書くのやっぱめちゃくちゃうめえんだなと思って、うん、
はいはいはいはい、
確かにな、
うん、
あ、これって面白い朝ドラじゃんと思っても、
へえ、なるほど、
人間ドラマだけで走れるってやべえなっていう、
確かに、
うんうんうん、
だってやっ漫画でその心の機微が面白いってもう無敵だもんね、
うん、
いやほんとそうですね、で僕やっぱあの、ま、漫画のドラマとかとか別に反対でもないし、
うん、
肯定でもないし、まあ、どうでもいいんですよ、うん、基本的に、
うん
はい、
全然別物になっちゃうと思ってるんで、
うんうんうん、
でも僕本当に初めて異国日記はドラマ化してひどかったら、うん、マジで怒るなって思う
なるほど、でも確かに難しそうですね、それ ドラマ化するっつってもね、か細かい部分をねないがしろにしたらダメってことだもんね、
そうですね、でこれやっぱそのちょっとこれだけだとやっぱちょっと抽象的すぎて魅力が伝わりづらいかなと思っていて、
うんうんうん、
はい、
で、まあ、この漫画のやっぱ魅力の一つとしてあるのが、
うん、
セリフがめちゃくちゃいいっていう、
はいはいはいはい、
のがあると思っていて、まあ、いくつかそのセリフを抜粋させてもらいますと、
うん、
まあ、この姪の子が朝ちゃんって言うんですけど、
うんうんうん、
はい、
でその小説家が牧雄って言うんですけど、
はいはい
はい、
その姪からしたらおばさん、牧雄が考えてることとか、
うん、
牧雄の触れられてない側面とか分かんないんですよ、
うんうんうん、
今まで両親じゃない大人とそんなコミュニケーションしたことがないじゃないですか、
まあそうですよね、
というか、うん、繊細な大人っていうもの、大人って繊細なものだと思ってないんですよ、
確かに、
なるほど、
うん、
大人はもう大人と思ってるから、
はいはいはいはい、
で、この繊細側の大人に立ってる牧雄は、
うん、
子供のピュアさみたいなものともう触れてないんですよ、
はいはいはいはい、
っていう2人が衝突した時にどういったことが起きるのかみたいな話なんですけど、
うん、
僕すごい印象に残ってるセリフが、
うん、
そんなことで傷つくのおかしくないみたいなことを言うんですよ。
うん、
で、それを聞いたその、マキオが、私が何に傷つくか私が決めることであなたが断ずることじゃないって言うんですよ。
うん。
そのセリフが出てくるような衝突を、メイとおばで描くって、
確かに。
すげえなと思って。
確かに。
メイとおばでめちゃくちゃ人間関係踏み込んだところまで入ってる漫画、しかも同居してる同士で、ほとんど関係がなかった同士、いやこれ単なるあのシェアハウスものとは重みが違うと思ってて、
確かに
同年代の前提が違うってことだもんね。
そうですそうです、同年代の衝突よりももっと大きな溝があって、が衝突していく、っていうのが、この私が何に気づくか、私が決めることであなたが断ずることじゃないっていうのを大人が子供に言うっていう。
はいはいはい。普通逆っぽいもんね。
いや、これ面白いなと思って。
まあ、言っちゃうあたりにちょっと心の、なんていうのかな、横暴さみたいなところも、大人なのにみたいなのはちょっとあるよね。
そうですね。
本来なら子供に言わないところを言ってしまうっていうのも、なんかこう気になるしね。
で、とはいえ、このマキオは、大人としての面もあるんですよ。朝ちゃんに対して。もう、大人、として自分が果たさなきゃいけない役割もあるよねっていうのも思っていて、なので不思議な関係なんですよね。友達なのか先輩なのか親なのか何か分かんないみたいな。でそのマキオが、朝ちゃんに対してちょっと朝ちゃんがあるそのショックな場を、と遭遇することがあった時に、そのマキオが朝ちゃんにかけるセリフが僕すごい好きなセリフがあって、でそれがあなたは15歳の子供は、こんな醜悪な場にふさわしくない、少なくとも私はそれを知っている、もっと美しいものを受けるに値するって言うんですよ。
はあ、なるほど。
泣けるなと思って。これって、
そうね。
これ、親は言えないと思うんですよ。こんなまっすぐなことを。
確かに、ね。確かに。
で、これ、この絶妙な距離感の同居してるおばっていう関係だからこそ言えるまっすぐなメッセージだと思ってて。
ちょっと引いて、なんか客観視というか、だもんね。
そうだよね。
まあ、あとまあ、親だったら、まあ、親と子供だったら前提にしちゃってるいろんなことをやっぱり二人は組み直していかなきゃいけないので、今。っていうところでもう、泣いちゃうよなって感じの漫画ですね。異国に。
なるほどな、いいっすね。
確かに。
それは。
もう、その後にワンピースのルフィの発言はちょっといただけないかもしれないね。
うるせえとかじゃないって感じですよ。うるせえで、進まねえよっていう。
そうだな、なるほどな。
あともう一個だけ僕ちょっと好きなポイントがあるんで、そこで話してもいいですか。はいはい、
うん。
で、これ僕がこれすごいいいなと思うのが、
うん。
まあ、基本的にやっぱテーマとしてあるのは、まあ、家族って既存の枠組みじゃないよねって話だと思ってて、そのやっぱり姪と、ほとんど会話したことない姪とおばが一緒に住むようになって、家族というものが再構成されていくみたいな話だと思ってるので、割とその他の人の人間関係に関しても、なんかもう結婚してて当たり前だよねとか、子供いて当たり前だよねとか、まあそういうことじゃないよね、今ってっていう漫画だと思ってるんですよ。で、このまあいろんな作中で描かれてる人間関係があるんですけど、まあその中で僕がすごい好きなのが、このマキオと以前付き合っていた元彼の笠町くんっていう人がいるんですよ。
はい。
で、なんか今は友達みたいな感じなんですよ。で、でも、笠町くんはまだマキオのことが好きなんですよ。でもマキオはあんまりこの人に、こう、なんですかね、心許したくないとか、まああんまり頼りたくないみたいな側面があるんで、まあ、その、よくわかんない関係になってるんですけど、その関係がこの朝ちゃんが、入ってきたことによって少しずつ変化していくっていうところもあるんですけど、いや、なんかその、30代の、友達になった元彼、元カノが、こう、性的なこととかを、エンジンとせずに、人間関係に対する考え方の変化で再度近づいていくって、まあ、見たことないなと思って、単純に。けど、全然そういうことってあるよなと思ってて。
普段の、
暮らしてる中で。だし、そっちの方が、単純にやっぱり応援したくなるなっていう。
はいはいはいはい。確かに。
っていう、なんか自分がすごい共感できるし、応援したくなる人間関係が描かれてるっていう点に関しても、すごい異国日記はいいなと思ってて。
なるほど。
っていう意味で、その家族みたいなものを再構築していく、既存の家族の枠組みがもう 違ってきてるよねというか、
うん、
いろんもうそれ人それぞれだよねみたいなことが、うんまあ、大きく進んでいく方向性としてある今の社会の中で、
うん、
ぜひ皆さんに読んでいきたい漫画ということで異国日記を進めさせてもらいたいと思いました、
う
ん、
なるほど、
ありがとうございます、
まあ、今の時代にっていうところですよね、その変わりつつある中でっていうところでね、
うん
うん、なるほど、いやーでもここまでねこの3本なんか紹介いただきましたけれども、なんかどれもねあちょっと読んでみたいなっていう、
気になるね、
気になるよね、まず
それぞれなんか1巻と2巻だけ、まあ、うん、最初のはあれだけど全部で4巻だけど、なんかこう、
うんうん、
知らない漫画1巻目読む時のワクワクってなんか計り知れないなっていつも思ってて、なんかそのどういう設定で来るのかとか、うん、どういう展開があるのかと思うなんか1巻の時って、
うん、
なんかこの その楽しみがあるから、
うん、
あんまり前提知識とかもなかったもんだから、
うんうん、
なんかそれぞれ1巻ずつまず買ってみようかなとかいう
気に、
そう、ね、今なったね、
うん、
異国日記とかもなんか絵はいわゆる少女漫画タッチではなく結構アンニュイな感じというかキャラクターの感じとかも、
うん、
なんかその感じが読みやすそうだなとか思ったりしましたね、
うん、そうですね、もうなんか青年漫画と、うん、その大人向けの女性漫画ってもう割と、うん、
そう
あんまり
誘拐してきてるなっていう感じがしますよね、うんうん、まあ少女漫画と少年漫画もそうですけど、
うんうんうん、
でも解像度の違い、解像度の違いみたいなのってなんか言われるとなんか解像度が緩いところで何が知性だ反知性だみたいなとこちょっとなんかやるせなくなってきちゃうね、
うんうん、
あ、そうね、最後一個だけ話していいですか、僕の男性向け漫画と女性向け漫画論に関して、
お願いします。
僕これ、うん、以前も田代さんにお話したかもしれないんですけど、
うん、
はいはい、
男性向け漫画と女性向け漫画の関係性の違いってものを描くのに際して、
うん、
まあ、すごい対比するとめちゃくちゃいいなと思うのが、
うんうんうん、
恋愛をテーマにしてる男性漫画と恋愛をテーマにしてる女性漫画においてのキャラクターの造形の違いが一つすごいあると思ってて、
うん
うん
うん、男性向けの漫画って絶対巨乳が出てくるんですよ、
うんうんうん、
で女性向けの漫画って、うん、まあ巨乳は出てこないし、
うん、
なんか男性の何か性的なものが異常に強調されたキャラクターとかも出てこないんですよ、うん、でやっぱりその男性はどっちか、うん、まあ読んでても、
うん、
まあ下半身というか、
うん、
この、
うんうん、
性欲みたいなところに対して訴求するようにやっぱり作られてるキャラクター造形だったりとか、うん、まあ、展開、うん、ちょっとエッチな展開みたいなのがあって、うんうん、まあ、必ず盛り込まれてるに対して、
うん、
まあ、女性向けの漫画ってやっぱりそういったところよりも、うん、関係性がどう変化するとか、
そうだよね、
こういうことを言ってもらったとかみたいなところに重きを置かれてると思ってて、
はいはいはい、
やっぱり同じ恋愛をテーマにしても、うん、いわゆる一般的な男性像と一般的な女性像をターゲットに、
うん、
作り変えるだけでこんなにも描かれ方が変わるのかという、
うん、
キャラクターの造形から展開、セリフ、関係性に至るまで、
うん、
っていうのはすごい違いとしてあるなって思います。
あー、でもそうだよね、まあ、そもそも捉えるなんか恋愛とはみたいなところにもなってきちゃうけど、
う
ん、なん
かそうね、どう訴求するかって全然男女で違うもんね、そこら辺でね、
あの女性向け漫画には巨乳が出ないっていうのがやっぱこう、うん、結構巨乳って当たり前のように自分が今まで受け止めてきた個性だったけど、
うん、
うん、
まあそこじゃねえよなって女性からしたら思うんだよなと思って、
うん、
まあ、むしろ巨乳のキャラがいたとしても巨乳ですとは出てこないってことだもんね、多分、
うん、
ですね、てかまあ明らかにその胸が強調されたホルムのキャラクターが存在しない確率がめちゃくちゃ高いですね、
うんうんうんうん、
あ、確かに、まあ、少年漫画だと、まあ、当たり前のようにいるもんね、
めっちゃ強調されてるもんね、現実社会ではあんまりこう見かけないぐらいの感じでね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
あ、
見慣れた感じになってるけど ね、
そ、 うね、まあ、
でもその辺の違いを知った上で両方見るのは結構面白いかもしれないね、
うんうんうん、
これはこういうとこ楽しむ漫画だっていうのが、
うん、
なんかこう知っていろいろ読んでるリッキー君にこうなんて教えてもらったからこそ面白いかもしれないね、
うんうん
うん、
そうね、ちなみに田代さん、あのおすすめ漫画、あの30秒ぐらい時間ありますけど
僕はあの仕事柄というか、まあ、普段料理したりするのが好きなんで、うん、グルメ漫画で言うと、
はいはい、
美味しい忘却の幸子っていう、ドラマ化もされたんですけど、
は
い、
ね、うん、
これはなんかタイトルから、まあ、類推もできるんですけど、
うん、
ご飯食べてる間だけは、まあ、昔、うん、あのフィアンスだった、うん、男性のことを、仲が良かったフィアンスのことを忘れられる
うんうんうん、
だから私はこうあちこち、出版社で勤めてる主人公の幸子さんが、うん、出張先で美味しいものを食べるっていう漫画なんですけど、
うん、
だからそのさっき言った話をどう展開させるかっていうところが、うん、なんか物を忘れるためにより美味しいものを食べていくとか、
うんうん、
なんかそうするためにどう奔走するかみたいな話は、
うんうん、
なんか日常に即してるけどエンタメで程よいバランスで、うん、なんかこう本棚に入れておくと、
うん、
こう気になった時にちょっと読みやすいっていうのは、
なるほどね、
グルメ漫画的に個人的にあんまグルメ漫画って買わないんですけど、
うんうんうん、
これだけは手元に置いておいて、
なるほど、
でもすごくしずる感もあるし読みやすいんで、うんうんうん、もしよかったらちょっと見てみてくださいっていう、
はい、
僕は漫画の方が好きです、ドラゴン、
うん、そうなんですねなるほどね、はい、まあということで、まあ、今回あの 前後編といいますか漫画についてねお話ししていきましたけど、あっという間でしたね、
あっという間だね、
あっという間でしたね、
うん、これまたぜひね、こういうなんか自粛生活みたいなもうちょっと続く感じするのでまたちょっとお話しいただきたいですね、
そうですね、
はい、
うん、少女漫画特集とかね、なんか今話してくれたところでも、うんうん、リッキー君話すとまだ喋り足りない感じもありそうだし、
そうね、
もう本当あと20時間ぐらいいきますよ、漫画だけで28時間やりましょう
そうすると俺がちょっとこうちょっと予習しとかいけないというのもあるね、
そうだね、う
ん、まあ、もしやるんだったらちゃんと予習するんでね、ぜひぜひということで、はい、またぜひお越しくださいね、ということで、それではまた
お好きな時間にお
しゃべり
オムライス。